手のひら眼科マガジンです。さて、今回はメガネとか、まあコンタクトレンズとか、そういうのなしの生活、結構憧れますよね。
ええ、そうですね。
そのための代表的な近視の治療法、レーシック、ICL、オルソケラトロジー、このあたりを、ちょっと詳しく見ていきたいなと思ってます。朝起きたらもう世界がクリアみたいなのを想像するとすごくいいんですけど、でもいざ選ぶってなると、何がどう違うのって迷いますよね、きっと。
そうですね。まず大前提として知っておいていただきたいのが、この例の治療っていうのは基本的には公的医療保険、これが適用されない、いわゆる自由診療になるんですね。
ああ、自由診療。
はい。ですから費用は全額自己負担になりますし、クリニックさんによっても幅があります。
なるほど。
それとですね、よくどれが一番いいんですかって聞かれるんですが、そういう単純な話ではなくて、やはりその方の目の状態、角膜の厚さとか、近視の度合いとか、それと、あとどんな生活を送りたいか、ライフスタイルですね。これによってベストな選択肢っていうのは本当に人それぞれなんです。
ふむふむ。
ええ。この点をまず、しっかり押さえておくのが大事かなと思いますね。
なるほど、わかりました。では、まず一番よく聞く、レーシックから。これは、角膜をレーザーで形を変えるっていう、そういう理解でいいですか？
はい、その通りです。角膜の表面にですね、フラップっていう、薄い蓋みたいなものを作るんですね。
フラップ。
で、それをパカッとめくって、その下にある角膜の実質層というところにレーザーを当てて、形を整えて視力を矯正するという方法です。
へぇ。
手術そのものは、両目でもだいたい10分とか15分くらい、非常に短いのが特徴ですね。
15分？それは思ったよりなんかあっという間ですね。どういう方に向いてるんでしょう？
そうですね。比較的低い、費用を抑えたいという方。それから早く効果を実感したいという方には、魅力的な選択肢だと思います。
はい。
あとは軽度から中程度の近視の方に適していることが多いですね。
なるほど。ただ、やっぱり注意点もあるんですよね。
ええ、もちろんです。一番大きな点としては、レーザーで削った角膜っていうのはもう元には戻せない。つまり、不可逆的な手術であるということですね。
ああ、元に戻せない。
はい。それから、術後に夜、光がちょっと滲んで見えたりとか、ハローグレアって言うんですけど。
ハローグレア。
ええ、ライトの周りに輪っかが見えたり、眩しく感じたり、あとはドライアイを感じやすくなる方もいらっしゃいますね。それと角膜がもともと薄い方とか、あるいはものすごく近視が強い方っていうのは、そもそも適用にならないという場合もあります。
なるほど。では次は ICL。 これは目の中にレンズを入れるというふうに聞きましたけど、
はい。
さっきのレーシックと違って角膜は削らない。
まさにそこが大きな違いですね。小さな折りたためるレンズを目の中二次の後ろあたりに挿入する方法なんです。
へ
え。ですから角膜の形自体は変えません。なので、レーシックがちょっと難しかったような、すごく度の強い近視の方とか、角膜が薄い方。
はい。
それから、より質の高いクリアな見え方をって希望される方にも選ばれていますね。
レンズを目に入れるってちょっと怖い感じもしますけど、メリットはどんなところに？
まず、角膜を削らないので、先ほどのドライアイのリスク、これがレーシックより低いと言われています。
ああ、なるほど。
それと、これが大きいんですが、万が一、何か問題が起きたとか、将来、例えば白内障とか、他の目の病気の治療が必要になった場合には、入れたレンズを取り出して、元の目の状態に戻せる可能性があるんです。
取り出せる。それはなんか安心感がありますね。
ええ、可逆性があるということですね。
逆に、デメリットというと。
やはり費用ですね。これは、レーシックよりも高くなる傾向があります。あとは目の中にレンズ、異物を入れるわけですから、ごくごく稀ではあるんですけれども、将来的な白内障とか緑内障のリスクが全くゼロではないということです。
そうなんですね。
ええ。だからこそ、事前の精密な検査と、やはり経験豊富な医師による正確な手術っていうのがすごく重要になってきます。
なるほど。では最後に、手術じゃない選択肢。オルソケラトロジー。
はい。
これ、寝てる間につけるコンタクトでしたっけ？
そうなんです。ちょっと特殊なデザインの硬いハードコンタクトレンズなんですが、これを夜寝るときにつけていただく。
寝るときに？
ええ。そうすると、寝ている間に角膜の形が優しく矯正されて、一時的に形が変わるんですね。で、朝起きてレンズを外すと、その矯正された状態が日中維持されて、裸眼で過ごせるようになると。
へえ。 手術はどうしても抵抗があるなっていう方には良さそうですね。
まさに手術に抵抗がある方はもちろんですし、あと最近注目されているのがお子さんの近視進行を抑える効果も期待されているんですね。
あ、子供にも使えるんですか？
ええ、なので成長期のお子さんにも選択肢になりますし、あとは日中裸眼でスポーツを思いっきり楽しみたいなんていう方にも人気がありますね。
ただこれは効果が一時的ってことですよね。ずっと続くわけじゃない。
おっしゃる通りです。あくまで一時的な矯正なので、レンズの装用をやめてしまうと、まあ数日で元の近視の状態に戻ってしまいます。
ああそうか。
ですから毎晩欠かさずにレンズをつけて、なおかつレンズのケア、洗浄とかですね、これをしっかり行う必要があるということです。
なるほど。いやー、レーシック ICL オルソケラトロジー、本当に三者三様ですね。
ええ。
手術で根本的に視力を変えるか、それとも手術なしで日中だけでも肌がんを目指すのか、なんか大きな分かれ道がありそうですね。
まさにそうですね。あの、繰り返しになってしまうかもしれませんが、やっぱり一番大事なのは信頼できる眼科できちんと検査を受けること。
はい。
ご自身の目の状態をまず精密検査で正確に把握する。そしてその結果を踏まえて、お医者さんとご自身のライフスタイルとか、どういう見え方を望むのかっていう価値観についてよーく話し合って納得のいく方法を選ぶ。これがもう何より重要です。
そうですね。なかなかこうすぐに病院に行く時間が取れないとか、あるいはまずはちょっと話だけでも聞いてみたいなっていう場合には、あの、私たちの手のひら眼科みたいなスマートフォンを使ったオンライン診療でまず眼科医に相談してみるっていうのも、まあ一つの手かもしれませんね。
ええ、それも良い方法だと思います。さて、ここまでいろいろな視力回復の選択肢を見てきましたけれども、単によく見えるっていうその視力回復だけじゃなくて、その先ですよね。
その先。
ええ、どんな風に見える世界でどんな毎日を送りたいのか、あなたご自身にとってのその理想の見え方って何だろうって、この機会に少し思いを巡らせてみるのはいかがでしょうか。